皆さんこんにちは。土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。2月1日土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防へ。今日の話題は抗がん剤治療論争です。何回かの 前のこのラジオでも申し上げましたが、慶応大学の近藤誠先生が抗がん剤は効かないという論文を文藝春秋に発表されまして、で次の月はですね、立花隆さんとの対談で、まあ、それに念を押すようなそういう記事が載りました。でそれに対して、週刊文春あるいは週刊現代ですか、で他のドクターがそれに対する、まあ反論というか、あるいは、まあ、その週刊現代の方はまあ、それを認めるというような部分もありましたかね。そういうものが掲載されまして、で、先週ですかね、また週刊文春ですね、それに対して立花隆じゃなくって、近藤誠先生がですね、やはり抗がん剤は効かないんだと、どう言っても抗がん剤そういう話がされてもですね、結局は効かないんだと、こういうようにまた反論されていると。こういう、まあ、雑誌上でのですね、論争が行われています。まあ、こういうことは今までなかったことなんですよね。なんかもう世の中が変わってきたという、まあ、これをきっかけに大きく変わるような、私は気がするんですけどね。で、この記事を読まれた方はですね、やはりこれに対してですね、敏感に反応されて、実際その自分が今、抗がん剤治療を受けている方がですね、もうやめてほしいと言ったですね、そういうようなことがあったんじゃないでしょうかね。非常にこれは大きい問題でしてね、これからのその治療法について、治療法がですね、大きく変わっていく何かきっかけになるんじゃないかなと、私はそういうふうに思っています。しかしこれはですね、この論争するというのはやはり同じ舞台に立っているわけなんですね。同じ、まあ、舞台でですね、違う考え方を述べ合っているということなんですね。それはどういうことかというとですね、この、まあ、分析してデータにするというのが、まあ、医学ではよく、まあ、普通に行われてですね、これを基準にして、治療を、まあ、その、治療法を評価したりですね、実際、そういうデータに基づいて治療をすると、いうことになっているわけですが、この、データにするということ、このこと自体のには問題があるんですよね。なんかこう、データにしちゃうともうそれダメなんじゃないかなと。ダメというか、もうそんなにもう使えるもんじゃないというふうに、実際の現場ではですね、そういうふうに私は思います。患者さんをそのデータで扱うということになりますから、本当のこの患者さんの全体像というのはこう見えないですよね。そのデータを基準にして、治療方針を決めるわけですから、データ以外の部分はありますよね。データというのはごく一部ですよね。その患者さんの一部をですね、まあ、すべてというか、それを、そのデータをまず基準にして行うということ自体がですね、これはよくよく考えるととっても不自然なことだと思う。私はそういうふうに思いますね。で、ところがですね、この、多くの方はですね、このデータっていうか、科学的なデータ、これを信じちゃうんですよね。で、自分がデータで扱われてるというような、そういう意識はないんですよね。ちゃんとその、肝心なところを見てくれてるというふうに思ってしまうわけですが、しかし一度このデータ化したものでですね、生身の人間を見ていくっていうのは、こうなるとですね、これはちょっと問題があると思いますよね。病気の本質というか、 患者さんのその病態のその本当の姿っていうものがですね、データだけではね、わかんないと私は思いますね。で、どうしてもですね、そのデータというものを持っちゃうとですね、こう医者の主観というか、その考え、一つの考えでしか患者さんを見ないということになるわけですね。そうすると患者さん中心の医療じゃなくなっちゃうわけですよね。データ中心の医療、つまりこう医療側のが主導する医療ということになるわけで、まあ病気というのはそういうことでは治らないと思いますよね。抗がん剤の是非っていうか、効くのか効かないのかというような、こういうことでですね、この論争の結果ですね、抗がん、がん患者さんが救われるかどうかっていうのはちょっとまたこれ、別の話のような気がしますね。いずれにしてもですね、患者さんがこう治るというのが最終目標にあるわけですけども、これを抗がん剤治療が効くか効かないかという、これはもうかなりこう、かけ離れた話のように思いますね。この効くか効かないかっていうのも治るか治らないかっていうのはちょっと違うわけですよね。5年生存率が、上がるとかね、生存期間が長くなると、まあこういうこの治療した方が生存期間が長いと、まあこういうふうに、まあ抗がん剤を進める方は言うわけですが、まあ近藤先生はどっちでも同じだと、やってもやらなくても変わらないんだという、そういう結論なんですが、しかしこのこととですね、実際治るか治らないかということとはちょっとこれまた次元の違う話なんですよね。データというものがやっぱりいかにこう不完全かということを、まあ、再認識していただきたいなと思いますね。患者さんをいろんな角度から様子を、その状態を見てみると、まあ、今までどういうふうな生活をしてきたのかとか、今どういう環境にいるのかとか、といったですね、かなりこう個人的な要素が、その患者さんの経過に、大きく作用するわけですよね。ところがこのデータになっちゃいますとですね、そういった個人的な要素ってどっか行っちゃうわけですよね。この、これをやったらどうなるかという、こういう話ですからね。こうなるとやっぱりこう、治るものも治らないと。まあそういうこと、そういうふうになっちゃうんじゃないでしょうかね。やはり治る治らないかっていうのはですね、かなり個人的な、その要素が多くてですね、その人のまあ免疫力も含めてですね、その人がどういうふうな状況に、これから心の変化も含めて、どういうふうになっていくのかっていうことが、その延命あるいは治癒とかっていうことに関係してくるんですけども、これを数字とかグラフとかですね、こういうもので評価することはできないわけですよね。ですからこの医療というものは、なかなかこの、そのグラフでは表せない、表すことができない、いろんな要素を含んでいるわけですが、その医療の現場でですね、そのデータも、EBM っていうのはそうですよね、事実に基づいた医療というふうになっているわけですが、こういうことだけで、患者さんを見ているとですね、これいつまで経っても治らないんじゃないでしょうかね。で、だからといってですね、データがいらないかってそうじゃないわけです。ないですけども、まあ、まあ、氷山の一部としてですね、データというものも参考にしてですね、本当はもっと大きい問題を扱わないといけないわけなんですけども、それも個人的な問題です。個人的な問題を扱わないといけないわけですが、まあ、こう、たくさんの症例を集めた結果の、その数字でですね、一人の患者さんを見るという、このことがですね、この、まあ、なんかこう、おかしいですよね。医学と医療と違いね、このお話もさせていただきましたが、この医療現場っていうのはですね、こういったデータ以外のですね、要素がいっぱいあってですね、これをどういうふうにこう取り扱っていくかということが、これからの医療がどういう方向に行くかということに非常に重要なことになってくると思います。今まあこの論争があるわけですが、これをきっかけにですね、さらなるこう論争をまあやっていただいてですね、患者さん自身がですね、医者に任しておいて大丈夫かなと こういうような意識になればですね、まあ、新しい医療も見えてくるんじゃないでしょうかね。今日の話題は、抗がん剤治療の治療論争でした。ではまた来週。さよなら。